状況報告はちょっと後にして、今のその事故に対しての出場等を、決させていただきたいと思います。それで、報告書というか、まあ、今回の開催にあたっての、 案内文書にも書いておりますように、今いわゆる捜査当局、いわゆる警察からですね、かなり、聞き取りというか、そういうことをさして、今、している最中なんです。で、核心たるところの事故の話を、ここで警察以外ですると、やっぱりいろいろ支障が出てくるので、その辺に関してはちょっと申し訳ないですけど、お答えできることはお答えしますけど、お答えできないことは、ちょっと今差し控えさせていただきますので、よろしくお願いします。
じゃあ まずいいですか、
はい、
従業員さんも含めてですけども、従業員そのハルキ君の身元にかかっていた従業員の方は全てちゃんとハルキ君が単独で誘導しなければいけないことは知ってはったんですか。ちゃんと情報共有をされてましたか。
ハルキ君に対しては、こういうちょっと多動な子なのでっていうことで全員に共有はしておりました。
ただ皆さん、そのハルキ君は単独で誘導は対応しちゃいけないことは情報としては知っている。
そうですね。
ですか、はい、でも、もう一つはそのハルキ君が水が好きなのはご存知ですよね。
知ってます。
で神崎川が近くにあるっていうことで、やっぱりその心配も我々もありました。そのことも従業員の方に含めてご存知でしたかね。
はい、
川があって水があるのは危ないっていうこと。
まあ川の水もそうですけど、飛び出しがあると交通事故とかも当然あります。交通事故とかありますよね、飛び出しがあった時に。そういうことも含めて
そのリスクはご存知だった。
はい、
で皆さん共通してる。
はい、はい、
ということです。
はい、
であとハルキ君、降車時に靴下履かせなくて靴だけ履かした理由がわからないんですけど、なんでそのような対応になっているんですか。
当然靴下履いたままで来られることもあるんですけど、ここに上がられたらすぐ靴下を脱がれるんですよ。で帰る時にはいつも履かせるんですが、ですからその当時は多分靴下を中で脱いでても履かせても上に上がって上がられれば脱がれるので、靴をとりあえず履かすということを優先したんだと思います。
靴の履かせ方は普通に履かせたんですか。もうすぐに脱げるような状態だったみたいだから、どういう履かせ方をしたらそんなすぐに脱げるのかわからないんで、どうやって履かせたんですか。
いいですか。はい、靴は必ず普段通り、かかとをしっかり最後まで両方果たした。
でマジックテープもちゃんとつけて、ひも靴は絶対ありえないですよ、うちの子は。
マジックテープは、ちょっと私が今、靴は、色は黄色 の蛍光の方の色だったのは記憶してるんですけど、マジックテープがあるとすれば、とにかく私は最後まで
ちゃんとつけたんですか。
はい、つけたっていう。
ひも靴じゃない理由は絶対脱げないようにするためなんですよ。で、ハルキ君は波動だったから絶対脱げないようにするために靴を履かしてたんです。だからそれが簡単に脱げるってことはまずありえないんですよ。で あと気になるのが、最後にハルキ君を見たところを教えてほしいんですよ。こちら持ってきたので、ハルキ君を最後に見た場所と、そこにいた 最後に春樹くんの、ここが交差点ですよね。
猪木橋の交差点、
交差点です。でその春樹くんが最後にいたのはどこですか、っていうか最後に見たのは
この辺りです。からカーブに差し掛かる手前
なら最後に春樹を見たのはここなんですね、は
い。ここにですね、車が信号待ちで車列がありまして、うん、まあ、だんだんその車列の陰で隠れて見えなくなって、
なここに春樹君がいた。
そうです。
でその時ここにおられたんです。
私はあのこの辺で点灯、道路の、
これ道路ですよ。
道路です。
はい、なんか車道で転んだんですか。
はい、車道で。
車道で転んだ。
そうです。
なんか車道で転んで、で春樹君がここにいたじゃないですか。でそのままこっちに行ってる間に春樹くん移動してるわけですよね。
そうです。
で移動して最後に見たのどこなんですか、春樹くん。
私が春樹さんを見たのは
そこが最後なんです、ね。
そういうことです。はい。
なら最後でした。そんで、でこのまま、じゃこのまま追いかけたんだけども、春樹くんここで転倒して立ち上がった時にはもう春樹くんは見えなかったと。
あ、そうです。見えなかったです。
でここに春樹くんと書いてもらいます。そこを書いてますね。わかりました。あ、ありがとうございます。あ、これもこっちの。そうすると1月13日の報告書は、春樹くんが全力で横断歩道を横断してるところを見てるとかって言ってるじゃないですか。そういうことなんですか。
全力で横断歩道を渡
って横断してるところを見てるって言ってたのに、うん、それが1月16日の報告書に書いてるんですけれども、はい、まあ、それも嘘なんですか。
すいません、あのですけども、はい、そこあたりになってきますとですね、今あの取り調べで受けているところにもなりますので、そちらに関わることですので、
あ、分かりました。では言えないです。
はい、
分かりました。
おっしゃる通り、当然すぐにでも行わなきゃいけなかったことだと思っております。ただちょっと申し訳ないんですけど、
もう少し大きな声をお願いします。
ただ申し訳ないんですけど、うちの、まあ、兄の方にですね、お母様がまだご遺体見つかってない時に、まあ、ちょっとここで言うのはちょっとあれなので。
いいです、言ってください。
いいんですか。
はい、
兄に対して死んでくださいという、あと家族も一生恨みますっていうことをいきなり言われたんですよ。まあ、それはなかなかご遺体が見つからないということでおっしゃったんだなっていうことはご理解できるんですけど、その翌日にまた夜わざお電話がありまして、でそこでまただいぶ兄の方にちょっと、まあ私から言うのはちょっとその言葉自体私はあれですけど、
言っていただいていいです。皆さん聞きたいと思うので言ってくださいね。それ隠さず、どう思ってどう感じたのか。
翌日っていつですかそれ。 何も、もう、
いつも関係ある
14日の水曜
日。言ってください。
14日。
もうここでね、もう何も隠すことないと思うんです。もう子供の命は戻ってこないんだから、全部ちゃんと正直にどう感じてどう思って、だからどう行動したのかをちゃんと言ってください。そうじゃないと私たちはね、遺族はね、前に進めないんです。
あれは14日のことを言われましたので、15日、
子供が見つかったのは12月16日の
水曜日ですね。14日の水曜日です、うん、お電話の
言ってください、もう口で。
内容で全部言ってくださいって
。私たちはそのために来たんです、今日。もうその言葉で聞きたいんです。どうしてこんなに遅くなってしまったんですか、説明会は。
まずその、さっき言われた、
はい、何月何日にどう思ったんですか。
12月13日。
言われた、ね、僕はまず言われて、人生60年、60何年いた中で、死んでくださいとか、あなたの家族、親戚、すべて恨みますっていう言葉は初めて発言われました。でそれ